皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは雑談会です。
はい、雑談会っていうことで毎回あれですね、トピックに若干困るっていう
困りますね
そうなんですよね。なんで雑談会なのにちょっと僕の方では毎回ちょっと準備するっていう
ごめんなさい。
あ、全然大丈夫なんです
か。なんか難しいですよね、雑談することがないっていう。
そうなんですよ。なんか急に例えばなんか雑談会してくださいって言われると、多分僕も草野さんも何ですかねみたいな感じになっちゃうので、なんで僕の方はちょっとトピックを準備しないと、なんかこれについてあんまなんか話せないってなっちゃうので、まあちょっといくつかなんか最近気になっているトピックとか中で、まあ一つ言うと、今年は大統領選挙じゃないですか、アメリカは。まあいろんな国で選挙やってる、今年やるんですけど、まあアメリカの大統領選挙、の状況をちょっと話したいなと思ってまして、まあ今のところですと基本的には何かよほどなことが起きない限りはトランプ VS バイデン。もう一度っていう、多分みんなが望んでなかった
そうなんですか。
はい、みんなが望んでなかった対決に、もう一度なるのかなと、いうところです。別になんかそれはトランプ派とかバイデン派とかの話ではなくて、単純にこの二人をもう一度見たくなかったっていう。
ああ、新しい人がっていうことで、
新しい人を、まあ、出したいっていう人が、かなり多かったのかなと、思ってますし、まあその一方では元大統領で、まあ、トランプですけど、いまだに前回の選挙負けてないって言いながら、まあ、最近だと告発され、まあ、去年とかだと告発されたりとか、してますし、今現在の大統領、まあ、バイデンの方とかですと、今3年目、今年で4年目に、なりますけど、支持率が確か 40% 切ったんですよね。で、これ多分、アメリカはその大統領で3年目のとしては、歴代最下位ではないんですけど、2番目ぐらい。なので、なんかそれもあまり良くないですよねっていうところと、まあ、あともちろん年齢の問題とか、バイデンはもう80歳超えてるので、トランプも77ですし、まあ結構なんか新しい声が、必要なんじゃないかなみたいな話がある中で、よりなんですかね、まあ、草野さんもいろいろ感じてると思うんですけど、なんかより分裂されてる状況になって、いるのかなっていうところで、まあトランプを支持している例えば共和党派の人でトランプを支持しているのは 89%で、民主党派の人だと 7% しか支持してなくて、でバイデンだとそれが逆転して、共和党派の 5% しか支持してなくて、民主党だと 83% 支持してるっていう、ところなので、まあなんか両側が極端になんかその過激派に進んでいる中で、なんか個人的にまあ難しいとは思うものの、なんか期待したいことで言うと、なんか第三の党が出てきてほしいなっていうのはすごい思うんですけどね。
それは実際可能なんですか？
一応可能ではあります。で、一応その例えば前回の選挙でも実は第三の党って三つ目とか四つ目の党が実は一応出てたのは出てたんですけど、まあ、基本的に選ばれないっていう、ところで。で、ただ一応なんか最近のギャロップのなんか投票によると 63% アメリカ人が、共和党も、民主党もどっちもアメリカをうまく代表してないですとっていう回答をしているので、で一応第3の党がなんか需要が高まってるっていう話ではあるんですけど、ただ正直それが起きにくい状況でもあるっていうところですね。まあ個人的にはなんか一応民主党、 民主党の人ではあるんですけど、ディーン・フィリップスっていう、あの、下院議員ですかね。だから最近、あの、大統領選挙に出たいっていう、人でもあるんですけど、あの、彼は確か55歳とかで、割と、あの、最近だと珍しくロジックを組んで話すっていうまあ、あの、批判してますけど、僕も。あの、あの、彼とかはなんか、別になんかすごいいいかって言われると正直わからないですけど、なんか、悪くはなさそうっていう。
どういうところが、
まずそのロジックで喋ってくれるところからっていう、そのバーが低すぎるので、あの、いいと悪いっていう、その、あの、まあ、あとはその、やっぱりアメリカの負債の話とかをしっかりしているので、その課題認識をある程度しているのかなっていう、ところだったり、まあ、一応、ある程度ちゃんとその、彼は民主党派の人ですけど、あの、共和党派の人たちとも、なんかいろいろつながろうとしてますし、あの、いわゆるトランプ支持者にも声かけたりとか、もしているので、まあ、より、なんかその国を一体化するためには、なんかそういう人がもう少し必要なのかなっていうところですね。今、なんか、両側がポピュリズムに、なんか寄っちゃってる気がするので、なんかそこら辺はちょっと、あの、うん、今後が心配です。2024年が心配です。
アメリカの選挙初心者的に、その、どこに注目すべきなんですか、今回は。
難しい質問ですね。難しい質問ですね。2回言っちゃった。
テック業界にはやっぱ影響ありますもんね。でも結構。
そうですね。うん。めちゃくちゃ影響ありますね。だからなんかどっちに転んだ方がいいのかって言われると正直それも分かりづらい部分もあるので、まあおそらくトランプに寄った方がビジネス全般的には多分いい方になる可能性があるっていうところですね。まあ大体共和党派の人の方が、あの、基本的に自由主義より、まあ、ビジネス寄りに偏る傾向はあるので、トランプって読めない部分はいろいろあるので、そこもあるんですけど、まあ、今、直近ですと、やっぱバイデンですと直近3年間の動きが見えるので、まあ、そこに関しては明らかに大手テック企業に対して、まあ、あの、警戒心を持っているっていうところ。はあるかなと思うので、まあそれが果たして変わったとして、なんか、政権が変わったとして、どこまで変わるのかっていうのもあるんですけど、うん、まあでも、そうですね。なんですかね、まあなんかそもそも今年の選挙が、今までの選挙と、なんか大きく違いが出る可能性がありまして、なんかそもそも、今、共和党の中で起きているのが、誰をそのいわゆる大統領選挙で出すかっていうのを決めてるんですけど、あ、で、まあ、それがおそらくトランプに、なっていくんですけど、そもそもそのそれを決めるためによくその、なんか議論会みたいなのが行われるんですよね。そのいわゆるその、候補者たちが集まって、まあ、大体 FOX ニュースとかなんかいろんなテレビ局の、司会者が、あの、まあ、司会進行して、でいろんな質問を聞くんですけど、あの、トランプ一回も出てないんですよ、今年は。まあ、去年からですけど。で、それはもう自分がもうこれだけリードを持っているので、なんかそもそも出る必要ないんじゃないっていう。
へぇ、強気ですね。
めちゃくちゃ強気なんですよ。
へぇ。
で、まあ、その、大体その間に自らなんかイベントを開催したりとか、
うん、
あの、場合によってはなんかツイッターでなんかライブ配信したりとか、なんかいろんなことやってるんですけど、なんかそもそも今年の大統領選挙でトランプもバイデンも、あの、そういう議論会とか大統領選だと、あの、有名なんですけど、あるんですけど、そもそも出ないんじゃないかっていう説がありまして、2人とも、
はい、
そうそう、バイデンもキャンペーンって全く顔出してないんですよ。
へー、
これもすごい批判され、あの、共和党派とか、まあ一部の民主党派の人たちも、あの、批判してるんですけど、まあそもそも彼を出したくないんじゃないかみたいな話。
へぇー。
民主党が。
じゃあ出ない可能性もある？
あ、一応、
出ない、出るか。
一応、あの、で、その、選挙で投票はできるんですけど、あの、顔を出さないっていう。
不思議ですね、それは。
なかなか不思議な、あの、ことが起きる可能性があるっていうところですね。
へぇ、
まあちょっと、そこら辺は、ちょっとどうなるかっていうのは、割と例外な選挙になる可能性が高いので、で、そうなると、その、結果を受け入れるのかっていうところですね。その、負けた方が、どっちが負けてもですけど。
でも出ないのは、強気だけなんですか、理由は。
いや、強気、これはもちろん人の見方によってなので、その、本当かどうかを置いてですけど、一応、バイデンでよく言われるのは、彼はそもそも、議論できる状況じゃないんじゃないかと。その受け答えがそこまでできないんじゃないかと。ね、年齢の問題とかで。
なるほど。
なんで、そこに出すのがリスクなんじゃないかと。まあ、トランプの方が一応若いのは若いので、まあ、77と81なのでそこまで変わらないんですけど、あの。
なるほど。
一応なんかトランプの方が例えばなんか変なことを言ったとしても、そういうキャラクターでもあるので。
それ強いですよね、本当に。
それ強いですね。そっちはある程度、なんかもうその前の選挙とかその前の前の選挙でもそういう発言をずっとしてる人でもあるので。なので別になんかそれはおかしくないってなるんですけど、バイデンが言うとより、あの悪く見えるっていう。なのでそのリスクをそもそも取るのはなんか危険なんじゃないかっていう判断が行われる可能性があるっていう。
面白いですね。それでも勝たないとですね、それは。
いやー、そうなんですよね。なんか、そうなんですよね。なんかどっちも微妙すぎて。これ個人的な意見ですけど、あの、どっちも微妙すぎて、なんか、違う人いないかなっていうのが
、
その共和党と民主党の中で、なんか違う人が出てこないかなっていうのをずっと願ってはいたんですけど、結局そうならなそうっていう。
でも、ここで、なんか、カリスマみたいなキャラクターの人が出てきたら、受け入れられそうな気がしますけど、そういう問題でもないんです。
まあ、なんか、これも難しいのが、結局その、あの、なんですかね、その、支持率とかの問題だけではないので、その、各党がどうしたいかっていう問題にもなったりしてますし、各党の中で、その、影響力を持ってる政治家が誰かっていう、ところで、で、問題なのは、明らかに両側がより過激化、動きをし始めているところっていうことは、まあ、過激派の、あの、まあ、いわゆる内部にいる過激派の人たちがより影響力を持っているんじゃないかっていうところになってくるので、で、それを、なんか、結局アメリカ人、その国民がそれを、その第三者を本当に求めない限りは、基本的に今のところだと、このまま続いちゃうのかなっていうのを思うんですけど、あの、今のところ第三者は出てこなそうっていうところですね。まあ、何人かいるんですけどね、あの、多分その例えば前回の選挙よりも多分今回の選挙の方がもしかしたら多少なり第三者に票が行く可能性はあるんですけど、ただ基本的にそこまで影響力を持つような状況ではなくなるかなと。
なるほど。
っていうすごいちょっと悲しいアップデートではあったんですけど、あの、誰か出てこないかなっていうところですね、僕の中ですと。なんか、アメリカの選挙ビジネスってすごい面白いのが、もうネガティブキャンペーンばっかりなんですよね、基本的には。なんか、例えば、バイデンとか、 例えばバイデンの方でもトランプでもそうなんですけど、うちの例えば民主党だとバイデンがめちゃくちゃいいですよって、なんかこういう考えを持ってて、こういうことを やるのでぜひなんか選んでくださいっていう感じではなくて、トランプが悪すぎて、でトランプ側はバイデンが悪すぎてっていう、あの広告を出しちゃうので、なんでなんかずっとネガティブな話ばっかりしか出ないっていう。まあだからより分裂が起きるだろうなっていう、ところはあるので、多分少なくとも1ビリオン以上は今年動くはずなので、広告予算だけで、すごいビジネスですよね。
すごいですね。
うん、まあでもなんかこれもなんか日本ですと広告とか出せないですよね、確かテレビ CM とか。
そうな気がします、ね、おそらくテレビは。はい、
なんかなんか個人的に気になってるのは、なんかどっちの方がいいのかっていうのはすごい気になったりしますね。なんかアメリカですと、もちろんそのネガティブキャンペーンが多いので、なんかそれで分裂が起きたりとかするっていうのはあるんですけど、一方で一応なんか政治がまあエンタメ化されてるからこそ、ある程度国民が全員何かしら関心を持つ、だからそれはなんかまあいいのか悪いのかっていうところはすごい気になりますけどね。なんでまあ少なくとも多分日本よりも一般的なアメリカ人の方が多少なり、アメリカのその選挙とか、その誰が大統領になるっていうところに対しては関心を持つ可能性は高くなるのかなっていう、ちょっとどうなるかっていうところは、はい、
楽しみですね。
楽しみではないです。
楽しみではないですか。
もう恐怖感しかないです。
あ、
今年に関しては特に。なんですよ。まあ、ちょっとそれは一回置いて、ちょっと違うトピック行きましょうか。ちょっと、この話はあんましたくないんで。
とはいえ、20分ぐらい。
そうですね。話しちゃいましたけど。なんかもう一つ、これ最近なんか、どこかのポッドキャストで聞いた気がするんですけど、なんかすごい、確かになって思ってたのが、シリコンバレー内で、なんか、ナポレオンに、対してなんか崇拝者が多いっていう。草田さんとかなんかそういう話とか聞いたことないですか？
好きそうだなって感じはちょっとしますけど。
うんうんうん、
革命家でちょっとアグレッシブで、
うん、
リーダー的なところはあるので、でね、まあそうですね。
まあ、それこそ日本の起業家ですと、キングダム読むとか、なんかそういう戦争系とか、のなんかリーダーとか、そういうの気に、まあ、気に入るっていうか、そういうのが好きな人も多いと思うので、まあ、でも、まさに草野さんが言うように、その革命家であったり、まあ、結構若かったので、確かその、受賞になった時は24で、で、フランスを多分、の、トップに立ったのが多分35とかだったと思うので、結構若くて、でめちゃくちゃエネルギッシュで、でまあ革命家、でもあって、あとはなんかすごいね、なんか未来に、なんか未来のことをすごい気にかけてた人、その新しいものがめちゃくちゃ好きだった。これで結構なんか農業とかの開発とか、潜水艦とか、なんかどうやって橋をより早く作るのかとか。それこそ去年ですよね。なんか AI の回で、アルミニウム。
はい。
ナポレオンがすごい、なんか気に入っててみたいな話をしたと思うんですけど、それもなんか、それが、当時それを発見されたばっかりだったタイミングだったので。
はい。
なので、なんかそれをすごい、気にかけてたんですけど、なんか確か、フランスの、アカデミー・フランセーズっていう、国立 学術団体があるんです、
はい、
そこの、なんかフェローとして選ばれたんですけど、なんか全ミーティングに参加していたらしくて、 しかもなんかもう一番前の席で、なんかめちゃくちゃ興味津々で、なんかいろんなその新しいイノベーションとかテクノロジーについて、なんか聞きたがってたらしいので、なんかそれは、なんかすごい面白いなっていうのは思いますし、まあよく、それこそなんか、去年、あの、イーロンマスクのあの、自伝が出てきた、あ、伝記が出てきたと思うんですけど、なんかそこでも結構イーロンマスクをナポレオンと例える。
へ
ぇー。ケースか。何回か出てきたんですけど。
うんうん。
なんか、そこはなんか確かに一部似てるのかもなっていうのを思いましたね。
どういうところが革命か。
結構、その、ナポレオンもすごいマイクロマネジメントしてた人でもありますし、一部は。で、結構その、彼が、いわゆるその、あの、すごい、なんかエネルギー持ってる人なので、彼が、行った戦場はすごい みんなついてきて、でそこで結構勝つんですけど、なんかイーロン・マスクもなんかその、結構、重要なタイミングでもう自らその工場に行って、自らそこでずっと寝泊まりして、あのそこでずっと開発してたりとかもしてたっていう話はあるので、そこは確かに似てるなっていうところもありますし、まあなんかナポレオンもなんかいろんな国を、まあ、国に、あの、攻めに行って、で、乗っ取ってから何をやったかっていうと、そこの、なんか科学者とか集めて、で、なんかどういうことを、なんか、あの、やってきたのかっていうのを学ぶんですけど、なんかイーロン・マスクもツイッターを買収した時に、まずエンジニアとか集めて、何をやってたかっていうのを、なんか、まあこれはなんか無理やり感が若干あると思うんですけど、なんかそういうところだと、なんかナポレオン、まあナポレオンがなんか好かれる理由は一部わかるなっていうのはありますね。
そのポッドキャストでこういう人が好き、こういう起業家が好きだみたいな言ってたんですか？
いや、なんか多分なんですけど、なんかナポレオンについてなんか伝記を書いた人がなんかインタビューされていて、で、なんかそのインタビューしてた人がなんかもう少しテック系のバックグラウンドの人だったので、なので、なんかそういう話を、なんかシリコンバレーでもなんかそういう、なんか崇拝されてますよね、みたいな話をちょっとしてたっていう、ところですね。
最近映画化もしてましたしね。
ああ、そうですよね。確かに。
なんか、結構人気っぽい感じがします。なんか、人気っていうか、話題になってましたよね。
映画の方が。
映画が。
おお、そうなの。あ、全然、こう、そこのなんかレビューとか全く見てなかったので。
まあ、なんていうか、新しい解釈、新しいというか、
うん、
あの、まあ、物語って感じなんですけど、なんか、人気、まだ日本ではまだ公開してないんですけど、うん、ストリーミングはしてますけど、はい。
なんか、ナポレオンの物語で、まあ、なんかそれこそ、結構、やっぱりすごいリーダーたちは、大体、その終わりが良くないっていう、でこれって起業家と似ている部分ってあるのかなっていうのを思ったりとかしますけどね。なんか、終わりが大体、なんか、まあ、なんか、めちゃくちゃ負けちゃったりとかするじゃないですか。まあ、場合によっては、まあ、よくあるパターン、自殺ですけど。まあ、なんか、起業家がそこに似てるかはちょっとわかんないですけど。
まあでもそのめちゃくちゃうまくいき続けて、で最後誰かに刺されるというか、いろんな意味で刺されるみたいなパターンは多いのかもしれないですね。
そうですよね。
うん、
なんかそれってなんかいわゆるその人がなんかね、そのイノベーションし続けられなかったっていう問題なのか、なんか違う問題なのか、なんかそこら辺なんか調べて面白いかもしれないなっていうのを思いましたね。なんかいろんなすごいリーダーたちの、あの、その、終わりの話、終わりの分析。
ここで言うのはその起業家ではなくて リーダー。
あ、そうです、そうです、そうです。なんで、その、まあ、特に歴史上の人物。
なんですかね、やっぱ。大きな責任には大きな犠牲が伴うみたいなことなんですかね。
それはスパイダーマン。
やっぱそうな気がしますね。なんかやっぱ権力とか名声がもら、多いければ多いほどリスクは大きいし、
うんうんうん、
誰かに共闘されたりとか、まあ自分が失敗する、その、うんうん、まあ意見が聞けなくなるみたいなことってあると思うので、うんうん、それはなんか比例してるのかなって気はしますね。
うん、確かに。
うん、
確かに。まあそうですね。なんかそこら辺はすごい気になってますし、なんかあとは気になっているのは、ちょっとこれなんかどっかのポッドキャスト化する、どっかでポッドキャスト化するかもしれないんですけど、最近気になっているトピックでいきますと、アウトライヤーのアウトライヤ
ー、トップの人たち、
トップの人たちのなんか人生を見ると、
うん、
アウトライヤーだった年があるんじゃないかっていう。で、これ一番わかりやすいのがアインシュタインなんですよ。
うん、
アインシュタインって実は、多分30代超えてから、めちゃくちゃ貢献をしてないんですよ。まあ、特に35超えてからなんですけど。
う
ん、アインシュタインってすごい、1905年かな？多分25歳ぐらいの時だったと思うんですけど、で、本当に、その、物理、まあ、物理業界とか、まあ、人類を変える4つの論文をその年に書いたんですよ。1年で4つ書いてるんですよ。でも、その後って、めちゃくちゃすごい、なんか、その論文をその後書いたかって言って、そこまで、なんか、まあ、これ若干失礼なことですけど、その、やはりその、その年と比べるとですよ。なんで、なんか、それってなんか彼だけの話なのか、なんか他の人たちもなんか似たようなものがあるんじゃないかとか、
うん、
それってまあ例えば起業家でも同じなのか、起業家だとそれがいわゆる例外の人たちなのか、なんかそこら辺とかすごい気になったりしますけどね。そのまあいわゆるその世界を変える人たちはなんかの短期間のスパンがすごい重要なタイミングが来る。で、そこの判断によって、もうその後が全部変わるっていう。
それは あると思いますね。
それがなんか1年っていうタイムスパンで見るべきなのか、それともなんか1年ではなくて、まあ何回もそれが起きてるだけっていう話なのか、なんかそこら辺はすごい、うん、なんか見てもいいところだなっていうのを思うので。
どう見るんですか、これ、そういうのって。
あ、なんで、まあ、起業家とかですと、多分、なんか、重要な、なんか、その、ピボットのタイミングだったり、多分、例えば、メタとかですと、なんか、複数考えられる気がするんですけど、一つは多分、モバイルへのシフト、やったっていうところで、で、場合によって、それがあったからこそ、インスタグラムとか、ワッツアップとかの買収ができて。
ああ、その、重要な選択は、最も重要な選択の一つは何だったかみたいなことですか。
そうですね。それがいわゆるその年になんか何件もやったのか、うん、なんかでなんかその後はそこまでやってないのかとか、でなんか気を確かに科学者とかですとなんか多分より分かりやすくて、多分論文の論文の数とどういう論文を出したかっていうのを調べたらいろいろ出てくるので、より分かりやすいと思うんですけど、起業家だと若干、そうやって把握しづらい気がするので。なんで、なんかこれはちょっとポッドキャスト化できるかどうかちょっと分かんないんですけど。
なんですかね、確かに。
なんか、それこそ、アインシュタインの多分1905年って、奇跡の年って言われてるんですよ。その奇跡の年が、他の人たちもあるのかっていう、それともそれがなんかもっと長いタイムスパンで起きてるのかっていう。で、多分起業家の場合ですと分かんないですけど、それが1年だけで、1年っていう短期間でやった場合は多分長続きできないので、もしかしたらそれは奇跡の年みたいなものはないかもしれないなっていうのを思いましたね。
そうですね、なんかタイミングが より重要な感じしますね。なんかやっぱ研究者と、なんか組織を動かしたり、誰か、ステークホルダーがたくさんいる仕事なので、なんか出会う人とか、市場の動きとかトレンドによって、めちゃくちゃ左右されるので、なんかそこは、まあ、ある意味なんか組織が大きくなったりとかした時にすごく、ぐっと伸びるというか、その、何か転換期になるみたいなことはあるかもしれないのかなとは思います。なんか、そのいい投資家が入ったとか、いい組織がバッと増えたとか
、
それはなんか自分の力だけじゃなくて、なんか、亡くなった時とかはあるのかなとかは。
そうですね。まあ、あとは何だろう、何ですかね。最近見たツイートで、エラット・ギルさんが出したのかな、ちょっと覚えてないですけど、か誰が今の、なんか、30 under 30になるだろうかっていう質問ですね。
フォーブスの。
あ、いや、フォーブスではない。フォーブスですと毎年やっているので、なんで、去年、なった人は今年なれないじゃないですか。
アンダーサーティって、フォーブス以外でも概念としてあるんです
か？まあ、フォーブスではないですけど、フォーブスのやつを除いて、まあ、いわゆるその、自分たちで30アンダーサーティを、なんか作った場合、どう、誰がリストに入るかっていうところですね。で、なんか、まあ、音楽とかだと、割と若手が出てくるんですけど、でもなんかそれこそ今テイラー・スウィフトも34ですし、それこそ政治とかですと AOC も30代なので、もう20代ではないので、なんかその若手っていう風に、まあ、アメリカの政治家は結構年取ってるので、その中でも若手ではありますけど、やはりその20代っていう人があんまりいない中で、まあ、清香も同じく、それこそパトリックとジョン・コリソンとかももう30、5歳と33歳ですし、フィグマのディラン・フィールドも32ですし、キャンバのメラニー・パーキンズも36ですし、なんか誰が入るのかなっていうところですね。多分、まあ、なんか、パッて思いつく人だとミスター・ビーストは入るかなっていう、25ですし、あと、ギリギリ入るのが、ビタリックさんって、イーサリウムの、創業者ですね。
まだ20代だったんですね。
今年30なんですよ。なんで、ギリギリで、今29なんですよ。
起業家、そう、確かに。
あんまなんか考えられないですよね。なんか、一人は多分、スケール AI っていう AI 企業の、社長のアレックス・ワングが多分26、7ぐらいだったと思うので。まあ、音楽だと、多分ビリー・アイリッシュとか、入るかなっていうのは、思いますし。まあ、クリエイター陣だと何人かいるんですけど、なんか、やっぱテック系だと、多分研究側はいるとは思うんですけど、なんかその、起業家としてっていうと、なんか、あまり思いつかないっていうのが正直なところで。
確かに。なんか、買収されていい企業のポストをやられて、ま、今、企業準備中みたいな、起業してるみたいなパターンなんですかね。でも、いるとは思うんですけど、パッと出てこないな。
そうなんですよね。
いるんだと思うんですけど。
それこそ多分、ゼンリーの創業者も多分30代ですよね。アントインさんとか。
30代も OK ですか？
いや、
ああ、そう、は
い。なんで、カウントされないと思うので、いわゆる、その世代が全員、このリストに入れないので、なんで、次の世代がやっぱりなんか、そこまで出てきてないのかなっていう。それはなんか一つ面白い。まあ、それこそ前にもこの課題についてちょっと話したと思うんですけど、その20代が、テック業界のトップに今いないっていう問題。
確かに。
なんか一人、個人的に、 なんかそのテック業界っていうよりも、もうちょっとメディア寄りの人ではあるんですけど、あのブロガーで、あのドゥアーケッシュ・パテルっていう方がいるんですけど、彼は多分今24、5ぐらいかな、ですけど、めちゃくちゃなんか面白いですし、なんか彼とかはなんかすごい、あの、なんかいろんな人をインタビューしてますし、あの、すごいなと思うんですけど、なんかあんまりいないなっていう。
確かに。
うん。もっといい、いい、もうポジティブな感じで終わらせた方がいいですかね。
じゃあ最近見た映画の話していいですか？
あ、はい、はい。
最近、あの、エマ・ストーンがやってる哀れなる者たちっていうプアシングスっていう映画を見て、はいはい、なんかめっちゃ面白かったんですけど、
どんな映画なんですか？あ、まあ、概要、ね、ネタバレしない程度で
映画のあらすじを引用すると、
はい、
若い女性のベラっていう女の人が自殺をするんですけど、なんか天才外科医ゴドウィン・バクスターって人が自分、そのベラは子供がいたんですけど、その子供の脳を移植させて、
はい、
あの奇跡的に生きる、あの生き返るんですけど、
だから、
あの頭は子供なんですけど体は大人みたいな、
あ
っていう人がもうなんかいろんな世界にあの自分で見てみたいっていうので、なんか旅に出たり、うんうんうん、なんかいろいろするっていうあの話なんですけど、はい、なのでその大人の体を持ちながら子供みたいな目線で世界を見てる、あのなんか時代とか偏見とかから解放されて自由に成長するみたいな話なんですけど、
じゃあ逆コナンなんですね。
そうですね。なんかあのスコットランドの、
はいはい、
あの小説なんですけど、なのでなんかあの女性版あのフランケンシュタインみたいな風に小説は言われてて、
あの
すごい面白いんですけど、なんか映画見た方はぜひ小説を読んでほしいっていう。
あ、草野さんは小説を先に読ん
小説を先に読みましたね。
やっぱ結構違います。
な、違いがあるのが面白いって感じなんですけど、
うん、
なんかもっと小説のその面白いのが、その映画のストーリーだと結構、
はい、
まあ物語なんで、あの、うん、淡々と進んで、いやちょっと説明おかしいな、ちょっとこの話すると思ってなかったのでちょっとあの説明が下手なんですけど、小説の場合はメタフィクションになってて、あの最初その本の構成がその登場人物の誰かが後世にこの話を残したいっていう体で本を書いていて、その物語を本を読むっていう構成なんですね。でその本を読むんですけど、その主人公じゃない人がまた本を書くんですね。
あ、はいはいはいはい。
で最後に著者の人があの注釈を書くっていう、アラスター・グレイっていう小説家の人が書いてるんですけど、
はい、
アラスター・グレイによる注釈っていうのがあって、
へ
あのなので結局なんていうか、英語の場合だと結構はなんだろうな、は結構、まあ、ネタバレしないようには言うんですけど、なんか誰かの目線ではあんま書かれてなくて、
うん、でも ストーリーがそのまま書かれてるっていう感じなんですね。
なんかその最初この人から見て書いてて、最後この人から書いて、これはその本を読んでそのもう一人の人が書くんですね。だから、
ああ、はいはいはい。
でその二人の話を書いて、でその最後に注釈として小説家のアラスター・グレイがこれはこう言ってるけど実際はこうであったみたいなことを書いてって、誰が本当のことを言ってるのかがわからないみたいなところはちょっとあって、
へ、
なんかそれもそれで面白くって、
うん、
だからその 映画の中ではめちゃくちゃいい人そうだったけど、実はこういうところあったと思うんだよね、みたいなところもあるし。
あ、じゃあその、そういう注釈が映画の中では反映されてなかった、今表現されてないっていう感じなんですね。
反映されてなかった、裏設定があったりとか、うんうんうん、なんていうか、もうちょっと映画の場合、映画で終わったと結末のエピローグみたいなのは、が小説にあって、うん、それが、うん、すごい面白かったりするので、なんか、面白いというか、だから結局最初の、だから小説でいう、その、8割ぐらいの人が、その、一人の人が書いてる目線なんですけど、
うんうん、
なんか、それが本当に信頼できない語り手というか、なんか、それが、でもみんなそうというか、実際この人はこう言ってるけど、こうですみたいな、なんかそこの部分が、なんか結局誰かの、ナラティブって正解じゃないことも多いなという学びというか、みんなやっぱり信頼できない家庭図だなっていう、なんか誰かの目線で書いてるからすごくカッコつけてる部分とか誇張してる部分とか、なんか良くも悪くもあったりして、なんかどうそれをどう記憶して見てた、なんかところにはあんま真実がないんだなみたいな本当に哀れという言葉がいっぱい出てくるんですけど、なんかその人間らしさみたいなのはすごく面白い話で、
じゃあそのストーリーの書き方自体もなんかその、そのそういうタイトルの部分とかにもめちゃくちゃ実はつながってたんですけど、まあそれがまあそれをさすがに映画に反映するのって多分すごい難しかったりもすると思うので、できなかったっていうところなんです。これ草野さんってその映画が出るって聞いて本を先に読んだのか、それともだいぶ前に本って読んでたんですか？
いや、映画が出るってなってってとこですかね。
うん、で多分先に本読んだんですよ。
先に本読みました。
でそれで映画見た時のなんかリアクションってどんな感じだったんですか？それなんかあれなんかちょっと違うぞっていう感じだったのか、まあ、なんか映画だからこういう形でこういう形でもなんか一つのやり方としてあるんだっていう感じだったんですか？
ああ、でもそうですね。なんかその映画、その小説読む前に予告が出てたので、なんかなんとなく世界観分かってたので、でもその見た時にやっぱりその小説だと割とリアリティのあるスコットランドとか、ポルトガルの様子が出てるんですけど、映画だとめちゃくちゃ割とフューチャリスティックな部分もあったりとか、なんか洋服もビクトリア朝を基調にしてるらしいんですけど、素材とかは割とに現代っぽいもの使ってるみたいな、なんかアートな雰囲気があって、なんかそれは小説の時にはあんま見えてこなかったところで面白かったなっていうところで、まあ、でもなんか手紙が送られてくるみたいなそのストーリーの中であるんですけど、小説の中にもその手紙の、はい、描写というかイラストみたいなのもあったりとかして、なんかそれはこうやってやるんだとか、結構面白かったですね。はい、あと役者さんがうまいというか、いい配役だなって思いました。
それはキャラクター、まあキャラクターをしっかり演じられたっていうところなんか、そもそもなんか、まあ、見た目とかも含めてなんかそこにフィットしてたっていう、どういう意味合いですか？
見た目ですね。見た目が、まあ、そうです。
エマストーンと、なんかそれ以外誰が出てます？
スパイダーマンの悪役の人、
誰だろう、と複数人の悪役がいる、
ハルクの人も出てます。ハルクの人、
ああマーク・ラファロー、
マーク・ラフォローが人も出てますし、スパイダーマン初期の役の人
初期どっちのスパイダーマンですか？
あ、本当に初期のやつです。
ああ、トビー・マグワイアの
や
つですね、はい、あれあれ初期誰でしたっけ？
ウィリアム・デフォー。
ああ、ウィリアム・デフォー。おー。確かに、
確かに。それがもうぴったりな役でしたね。
そうなんですね。草野さん的になんか結構本と映画 なんか本をベースにしてそれを映画化すると結構ズレって生じるじゃないですか。まあ、ズレっていうか、まあ、違いが生じると思うんですけど、それって結構嫌う人もいるじゃないですか。まあ、僕はどちらかというとあんまり好きじゃない方なんですけど。
原作中ですか。
そうですね。ただ、まあ、場合によってその、先に映画見ちゃうので、そうするとそっちになんか誘導されちゃうんですけど、まあ、まさに多分ハリーポッターとか、僕はどちらかというと、まあ、あとロードオブザリングスとかもそうですけど、そのどちらかというと本読んでた人なので、なんでそっちの方がなんかいいって思っちゃうんですけど、なんかそこについてはなんか草野さん、まあ、どっちもよく本も読みますし映画もよく見るので、なんか そこの違いについてなんか好き嫌いとかってあるんですか？
いや、どっちも好きですね。どっちも好きだし、結局なんかそのプワーシングス監督してたヨルゴス・ランティモスっていう人の映画が好きだったので、それもあったし、エマ・ストーンが好きだったから見たかったっていうのもあるので、映画化してくれてありがとうっていう気持ちもあるし、まあ、映画がきっかけで本も読んだので、なんかそこの違いがあるのも面白いなって思うんですけど、なんかその確かにその原作が言ってたこととちょっとニュアンス違うなみたいなのあるんですよ。その映画の中でその主人公の人がその売春宿みたいなところで働くんですけど、
はい、
結局なんかそのお父さん的な人が病気になっちゃったんで仕方なく帰ったみたいな感じで映画を描いてるんですけど、
はい、
小説の場合はもう自分で嫌だって思って辞めるみたいな、なんか感じだったりとか、あとその最後の話もそうでしたけど、なんかめちゃくちゃハッピーな感じで終わるんですけど、なんか自分はこう思ってないみたいな、主人公は自分こう思ってないみたいな感じも小説だと意外とあったりして、なんかその映画ではいい人だけど、
うんうん、
その小説だとちょっとしこりがあるみたいな人もいたりとかして、
もうちょっと複雑ですと
複雑ですね。でもなんか、まあ、それもそれで面白いかなっていうのは思います。
その時はそこまで重ねないんですか？なんか多分重ねれば重ねるほど多分違いが出てくるので、よりまあなんか嫌ったりとか、なんかあんまりなんかあれなんですけど、なんかほぼ別々の作品として見てるんですかね。
もう
なんか映画の良さもあるしっていう感じなんですかね。
映画の良さもあるしって感じですかね。
草野さんの中で過去の映画の作品で、まあ、いわゆる本をベースにしたものでなんかこれはちょっと違かったなっていうのはあります。
なんですかね。
あんまないですか。
あんまりないかもしれないな。まあ、あれですか、ハリーポッターとかですか。
まあ、例えばですけど、すごい特定のシーン言いますけど、あのハリーポッターの3番目のあの映画でなぜかそのファイアボルトっていうほうきが、
はい、
なぜか最後にしか出てこないっていう、まあ、そのあの全部のくだりを映画に入れる時間がなかったんだろうなっていう話ですけど、あれどこ行ったっていう話だったり最後に急に出てきたなとか。
あ
なんか そういうの結構、まあ、仕方ないじゃないですか。 2時間とか2時間半しかないので映画は。なので基本的にもう本、結構長い本とかに なってしまうと、もう選ばないといけないので、どのシーンを入れるか入れないかっていうのは、
うん、
それは仕方ない部分はあるものの、そういうところとかですね。
そうですね、そんなにでもないかもしれないな。すんません。
いや、全然、別に、嫌ってほしいっていう話ではないので、草野さん的にどういうふうに見てるのかなっていうところだけですね。
でもなんかその、監督のヨルゴ・サンティモスが、このアラスター・グレイの小説が面白くって、なんか 原作の人に会いに行って映画化したいですみたいな話をしてたらしくって、うん、なんかそういう作る人がその小説とか原作にやりたいって思ってるか、それとも仕事として来た案件なのかみたいなのは、そこで違いは出そうな気はしますね。
確かに確かに。あ、それだと、じゃあ、あの、本がベース、あ、でも本、まあ一応漫画がベースのものとかはどうですか？
ああ、たまになんかその結末違う問題とかあったりしますよね。
結末が違う、うんうん、
映画ちょっと違うみたいなパターンあったりしないですか？ちょっと今パッと例は出てこないんですけど、なんか、
まあでも、
原作の人も楽しめるように結末変えましたみたいなパターン。
でも、まあ、あの、完全ではないと思うんですけど、若干、その草野さんが言ってたポアシングスとか、そういうことですよね、おそらく。
ああ、まあ、まあ、結末、全く、うん、うん、そうですね。
まあ、多少っていう。
うん。
まあ、でも確かにそれは、なんかいい事例ありますかね。でもなんか確かにありそうだなっていうのはすごい思いましたけど。うん。
ちょっとすいません。で、パッと出てこないですけど。でもなんか、まあ、あった気がするんだよね。うん、なんか、でも予告での時点でなんか、原作とは違う結末が待ってるみたいな話して、その、知ってる人も巻き込むみたいなパターン。
ああいう予告から言ってるんですね、それは。
みたいなパターンもたまに見かける気がしますね。うん、
日本ってすごい独特ですよね。なんか予告って大体世界統一されるんですけど、確か日本だけ結構変えたりするんですよね。その話はなんか知り合いから聞いた気がするんで、日本人用にちょっといろいろそもそも予告からいろいろ変えてくるっていう。
へえ。
うん。
なるほど。
じゃあ、あれですね、ポアシングスを、皆さん見てもらって、ね、あの、映画がいいと思った人は、ちょっと小説も、ちょっと違う視点っていうか、まあ、完全、なんか、そのフォーマット面白いですよね。
面白いですね、本当に。そのフィクションなのに、
うん、
注釈の量が半端ないんです本当に、びっくりするね。その一人にその例えば誰かがこんなことしたとか誰かが、
うん、
あの亡くなったみたいな話もその日は注釈のところにその日は晴れてなんとかなんとかみたいな、なんか
それ本の中にそのストーリーが書いてるところになんか横に書いてあるのか、それともなんか後でいっぱいバーって書いてあるんですか？
最後に分厚い注釈があるんです本当に。
じゃあこのシーンのこの部分はなんかこう書いてましたけどみたいな。
そうです、実はこの人はこういうつもりでここにいたのだろう、後に分かったみたいな。
でも
分かったってお前が考えてんだろうって。
でもそれもだろうとかって言ってることはか、その書いてるその著者もなんか完全に分かってはないっていうことなんですよね。
本当にメタフィクションですね本当に。自分で全部書いといて
自分で分かんないっていう。
それが面白いっていうのはありますね。うん、
面白いな。
ぜひ読んでもらいたいです。
逆にあれ、このポアシングスが映画化されると、なんかそういうなんかディレクターズコメンタリーってよくあるじゃないですか。
うん、
そういうところでやってくれないんですかね、そういうこと。それはちょっと
スピンオフってことですか？
あのよくあの例えば DVD で映画を買うと、大体その映画が普通にあるのと、映画が流れながらディレクターズカットって言って、そのいわゆるディレクターがコメントを入れるバージョンってあるじゃないですか。
うん、
それになんか注釈とか。
確かに確かに。
まあでもそうするとちょっと本とはちょっと構成が違うのか。
演技の話とかになっちゃうかもしれないです
ね。ああ、確かにそうですね。いや、でも面白いですね。
面白いですね。
なんかそんなフォーマットなんか聞いたことなかったんで。
でもなんか、他に、まだ読めてない小説なんですけど、トラストっていう小説があって、
最近出たものですか？
いや、アメリカだと結構前なんですけど、なんか、 そのフォーマットもちょっとど忘れしてたんですけど、その誰かの伝記を書いた人のなんか死んだ誰かの伝記を書いたライターの人、誰かの伝記を読んで、その後の自分、その伝記の著者の人が書いた日記があって、で最後その妻の日記があるみたいな構成で
じゃあめちゃくちゃ愛、なんか誰かの言葉を取って誰その言葉を取って、はい、さらに言葉を取ったみたいな、
うん、それもなんか面白いなって思いました、やっぱ複数の人の視点かつ、
うん、
なんかそのパブリッシュされたものから、うん、その日記みたいないろんななんていうかジャンルの違う書き物、ま
あ、確かにそれで毎回ナラティブがちょっと変わったり、なんか情報がちょっと削られたりとか追加されたりとかしますからね。
うん、それは面白い。
より真実から離れるっていうか
本当に
面白いですね。
真実ってやっぱ
なんだろうっていう、
うん、語り手次第なんだなっていうのは思いますね。
うん、確かに面白い。ちょっとその
はい
はい、ちょっとまず映画見て
そうですね、割と
でもこれ草野さん的に映画先に見た方がいいんですか、それとも小説を先に読んだ方がいいと思います。あの もしどっちも見たいっていう人がいれば
うーん、映画の方が気楽に見れるかもしれないですね。でもなんかあの映画見てうってなるかもしれないですけど、そういう意味だと本をおすすめしますかね。
あ、じゃあ本から、ね、うん、読んで、まあもしそういう時間とかそういうのがあればっていう話ですね。
うん、
じゃあ本からで。
はい。
はい、
じゃあそんな感じですかね今日は。
はい、
じゃあそんな感じで今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムはオフトピッククラブもやっているので、ぜひノートでチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。